お祈りします。恵み豊かな天の父なる神様、共に集まることができてもできなくても、神様の大きな御翼の中に私たちはおります。あたかも一人一人それぞれのご家族がこの翼の教会に座しておられるように、共に歌っておられるように、心合わせて祈りを捧げておられるように、私たちは代表してここで礼拝を捧げ、それぞれが真心からの礼拝を家庭の中でアパートで捧げていますので、あなたが等しく祝福してくださるように、健康を守り、ご家庭を守り、心に豊かな平安をお与えくださって、どんな時も前向きに神様の素晴らしい未来を絶えず告白して、見ずして告白して、見たらもっと告白して、その時に向かっての冬ごもりのような、やがての復活爆発に向けての春の前の冬のような恵みの期間となりますように、それから先ほど祈られたように、医療従事者、また多くの必要なものを運んでおられる方々など、神様が守ってくださって、コロナウイルスを一刻でも早くとどめてくださるようによろしくお願いします。これから聖書を開きますので、先週までと同じように神様が触れてください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。皆さん、今お祈りしましたが、実のところここには誰も来られないのですので、何か相撲だかサッカーだかの無観客試合のような感じもしますし、テレビのコメンテーターの方は自宅からテレビに映るとなんだか変な感じがするって言ったのもわからないでもない気がします。残念なのは、せっかく意図的に今日十字架のこのネクタイをしてきたのを直接皆さんにお見せすることもできないのが残念ですが、しかし、まあ、上しか映らないからといって、どうせみんないないからといって、私をはじめ正志先生も義人先生も下はジャージですとか、下はスリッパですとか、もしかしてパジャマですということは全然ないんです。韓国のある教会はとにかく人と人を接するのをやめなきゃいけないので、駐車場に集まって車から降りないで牧師さんが遠くからメッセージして、そういう教会もあるようですが、まあ、残念ながら私たちはそういうことは叶わないので、このような礼拝になっています。しかし、この間お話ししたように、かえってこのような礼拝の中で神様の大きな祝福があり、皆さんを御翼が覆うのだと思っています。先週の日曜日、イースター、義人先生のメッセージ、結婚のお祝い、3人の祝福のバプテスマの後、まあ、結構何人かの方から礼拝でインターネットでご一緒してました、共に涙しましたという、そういう連絡をいただきました。私は本当に口惜しかったんです。9年前の大震災の時は、建物なくした、ふるさとなくした、人もいなくなった、何人もなくなった。今回は建物しっかりある、人もきちんといるのに、一緒に集まることが叶わないというのは本当に口惜しかったんですが、多くの人が寄り添ってくださって、また神様の御翼が覆っているのだなということをしみじみ感じたので大丈夫です。これからの私たちも必ず大丈夫であります。ところで、出エジプト記に久しぶりに戻りまして、第一の奇跡と書いたのですが、本当は第一の奇跡じゃない、これは奇跡の序章、始まりであります。出エジプト記は今日お読みした7章の箇所の後から、命の水の流れの川であるエジプト人を養ったナイル川が血に変わって、カエルが異常発生して、まあ、死んだらもう臭くてですね、その後は小さなブヨですよ、アブも発生して、家畜は疫病に侵されて、今コロナ騒ぎですから、なんだか出エジプト記もまんざら昔の遠い国の物語じゃない感じがするなって、 今度は人体にまで海の出る種物が襲って、と思ったら天から稲光とか氷が降ってきてですよ。かろうじて残った食物をイナゴの大発生で全部食い尽くして、なんだか食糧難の噂も聞く、この時代に出エジプト記の裁きがちょうどここから始まるというのも不思議な感じと思ったら、9番目の奇跡は真っ暗闇ですよ。大震災の時も目の前が真っ暗闇のように感じて、今回はコロナウイルスが世界中を暗闇の中に覆っているような感じがしないでもない。で、10番目の奇跡は、長男ウイゴが次々と亡くなる大いなる犠牲をもって海が分かれて大脱出の救いに至るという、この1から10までの救いの序章が、今日の杖が蛇に変わるという。だから正確には第一の奇跡ではないんですが、序章としての奇跡なので第一の奇跡とつけました。じゃあ早速アウトラインを出していただくと、今日序章の奇跡から学ぶことは2つです。シナリオがあります。皆さん、誰の意思もない、全て偶然だ、めちゃくちゃだって、こんな人生の命も閉じてしまった方がいいと言わなくていいんですね。神様のシナリオがきちんとあります。ただ理解できないだけです。3ページ目の台本を開いたら、なんでこういう展開になるのと思うだけです。感情だからしょうがないですけれど、事実は歴史も私たちのささやかな人生も教会の営みも神様のシナリオ通りです。許しもなくスズメの一羽も地に落ちることはないんですから、皆さんも信じてますね。とすれば、なんだかバックスライドして後退してるじゃないの、同じとこぐるぐるぐるぐる回って意味のない時間過ごしてるじゃないの、じゃないんですね。必ずステップが上昇してるんです。神様の山頂高根を目指して、私たちはバックスライドのようにしか見えないけど、閉ざされたようにしか理解できないけど、とどんなに思っても、事実は神様のゴールに向かって、決めた高根に向かって私たちは前進してるんです。向かっているんです。じゃあシナリオについて一節からご一緒に家庭で声を出して読みましょう。一節、はい。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたをファラオにとって神とする。あなたの兄アロンがあなたの預言者となる。皆さん、神様のシナリオ脚本のまず舞台設定の確認は、モーセは神じゃないですよ。しかし神様はこれからのシナリオの時の役柄の配置で、あなたを神として、いわば神の代理者として、口が上手じゃなかった、口が重かった、口下手だったモーセには、兄のアロンを添えて、彼がスポークスマンになるんですよ。アナウンサーみたいになるんですよ。これを預言者って、預金通帳、銀行の預金という漢字を書いて預ける、金銀を預けるんじゃなくて、神様のメッセージは神様の代理者であるモーセを通してアロンに言葉を預けたから、彼がこれからつける、それを語るのだって、配役が決まりました。じゃあ2節読みましょう。はい。あなたは私の命じることをことごとく告げなければならない。あなたの兄アロンはファラオにイスラエルの子らをその地から去らせるようにと告げなければならない。配役をして、シナリオの1ページを示して、そのように告げなさい。苦しんでいるユダヤ民族を脱出させることを許すようにと、まあ、実際語るのはアロンですが、神様のように代理者としていくのはモーセで、ところがこの神様のシナリオの中には、はい、そうですかとはなりませんと最初から書かれているんです。じゃあ3節読みましょうか。はい。私はファラオの心をかたくなにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。どんどんどんどん石のように固い心になって、第一の奇跡ではダメ、第二の奇跡、第三、第四、第五、十の奇跡までいって、初めて破れるような、もともとシナリオですよって。なんだ、だったら行きたくないって言うかもしれませんが、なぜかこれが神様のシナリオなんです。だってエジプトは世界に君臨した大帝国の王ファラオは、まるで神様のように振る舞ってたですよ。どこの神様だって反発するのは当然です。そこで 抗って絡まって、そして次々次々行って、本当の鍵は誰なのか、本当の全知全能のお方は誰なのかが世界中ではっきりとするために、そういうシナリオになっているんだと言われたら、若干身に覚えがあります。私たちはファラオじゃないけど、時々固いです、心が。心閉じます、人にも神にも。で、行き着くとこまで行くんですよ。愚かだなって思うんだけど、石のように固くなって晩酌尽きて、ああ、すべて私が原因だとなって粉々になった時に、神様が私たちの人生に現れる、如実に現れるということはないわけじゃないですよ。必要が神様を呼ぶんですよ。まあ、神様必要じゃないと思った時にはあんまり祈らないでしょ。このコロナ詐欺、これほどのコロナの嵐に見舞われなかったら、こんなふうにして一生懸命主人の会社のために、自分の健康のために、遠くにいる子供のためにって祈らなかったこともあるでしょ。必要が神様を呼ぶんですよ。で、じゃあ実際どうなったかというと、4節から6節まで続いて読みましょうか。はい。しかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。そこで私はエジプトに手を下し、大いなる裁きによって私の軍団、私の民イスラエルの子らをエジプトの地から導き出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエルの子らを彼らのただ中から導き出すとき、エジプトは私が主であることを知る。そこでモーセとアロンはそのように行った。主が彼らに命じた通りに行った。だってシナリオですから、どっかの監督のシナリオじゃなくて神様のシナリオですから、たとえどんどんどんどん固くなになるとしても、シナリオ通り行った。実際に固くなになっていくんです。この時モーセは何歳、アロンは何歳、80歳と83歳だったという。7節読みましょうか。はい。彼らがファラオに語った時、モーセは80歳、アロンは83歳であった。皆さん、もう一回アウトラインを出していただくと、なんだかわけのわからないご時世になったなと思っても、神様のシナリオがあります。インターネットで一緒に礼拝を捧げている皆さん、神様のシナリオをいつ何時何がどういうふうにひっくり返って足すくわれても信じますか？私たちは信じるんですね。今捧げている礼拝は物を見てるんじゃないんです。賛美を捧げ、捧げ物を捧げ、祈りを捧げ、神様からの語りかけを受け止めて、これは礼拝は捧げ物で、私たちは、私も下半分はパジャマってことはないし、スリッパ入ってるってこともないし、皆さんも家の中の一部屋を清別して襟を正して、神様の前に立って、今神様のシナリオの中にいるんだということを、まず第一番目に、今日一緒に会うことはできないけど告白しています。振り返って9年前の東日本大震災の前と後、ずいぶん変わりました。もうあの時は突然建てたばっかりの教会堂が使えなくなって、教会も誰がどこにいて生きてるのか死んでるのかも分からずに、大体目の前で食べるものがあるやなしや、着替えもないし、ここからどこに行くんだ、明日生きてるんだろうかって、そして戻れるのか戻れないのかっていう、とんでもないシナリオで、これ神様のシナリオって、シナリオも何もなくめちゃくちゃでしょって、いいえ、シナリオでした。その時は受け入れられない、わからないということだけだったんです。それから3年経って、5年経って、6年経って、今9年経って、爆発してですよ、翼の教会ができ、つい先日は近くにエリムができ、なんという神様のシナリオでしょうか。ギリギリまで行ってブチッと切れてパンクして、そっから神様ってこういうことだったのかって教えるんですか？それまでわからないことに、ページをめくらないとわからない台本シナリオになっているんですか？じゃあコロナの前と後、きっと変わると思いますよ。まあ大体私たちの意識が変わりました。人と話す時も食べる時も、 日本人はもともと清潔好きですが、ずいぶん衛生の意識が、次に別のコロナが来たら最初からきっと免疫ができて対処すると思いますよ。それからどうですか。私たちは原発のそばの双葉郡の大熊町というところで震災の前は教会やってましたが、まあ、インターネットもやってたかどうかあまり覚えていないですけども、ここまでやってなかったですよ。全国に半分以上の教会が今のバラバラになっているので、じゃあインターネットで流しましょうかって、別にコロナのためなんて考えてない、コロナが来ると思ってないから。だけど付け焼き場でこういうことはできないですよ。で、多くの人がこれを用いたから割とすんなりとこのような突然事態になって教会閉鎖になっても、もともと震災の後できたこのために準備するというシナリオは私たちなかったけど、震災でめちゃくちゃバラバラになった人のためとしか思ってなかったけど、今となればコロナのこれも備えだったかな。もっと言いましょうか。はっきり覚えてないけど、震災の前10年ほど前、私の携帯電話何だったか覚えてないんです。パカッと開くガラケーの人がまだ多かったかもわからないですよ。で、多分今はタブレットの人もいるけど、携帯電話もすごく早くなって便利になって、結構ご年配の人も携帯電話で結構臨場感あるなって。もし10年前にいきなりこのコロナが起こったら、たとえPA 関係が整ってたとしても、多くの人スマホとかそういうもので見る環境があっただろうかって。皆さん、神様のシナリオは私たちより天高くあって、多くのことは後からわかるんです。じゃあエリムどうでしょう。まあエリムも本当に何回心がしぼんだでしょうか。あんなに準備してハガキまで作っていただいたちぎり絵店がもう苦渋の末やめたんですよ。剣道式も4月29だったか、やる予定もやめざるを得なかったんですよ。そして本当は先週だか今週だかから教会にまず食事を1ヶ月出しましょう、来月からご近所の人も出しましょう、それも泣く泣く突然前日にやっぱりやめましょうってやめたんですよ。全部やめたんですか。いいえ、大々的なこけら落としのような、まあ多くの人を呼ぶような剣道式はできなくなっても、できることはできたんです。何ですか。今10人ぐらい入ると程よい礼拝堂がオープンして、こことはまた違いますよ。神様と自分だけになりますよ。よく来てお祈りしておられる方もおられますに加えて、もしもスタッフの人がいるならば、まあぺちゃくちゃ人と話すのはダメって言われてるからこれはしませんけど、まあ、今だんだん暖かくなってきたから、外のテラスでコーヒー一杯ぐらいなら出しますよって、まあ、募金箱だけ置いていって、まあ、100円入れる人がいても1万円入れる人がいてもどっちでもいいんですけども、さらに、まあ、私は1回マリアの家泊まってすごい良かったですよ。本当あれを順々と毎週2部屋ずつ、教会の人がほとんどキャンプ場みたいな、収容会に来てるような、この朝食夕食もちょっと出して、いやーこんな施設できてよかったなーって、一回これも閉ざされましたが、やがて収まったらまたできるんじゃないかなって。その代わりテレビでもいろんなレストランも全部仕出しに変えてるって聞いたから、じゃあエリムはもともと金儲けじゃないから、教会員のための施設だから、食事作るのが健康上難しい人や1週間に2回だけ届けてもらったらすごくありがたいという人に届けましょうかって、少しの人ですがやってて喜ばれて、まああと 2,3 人ぐらいは申し出る方、私に相談くだされば可能かも分かりませんが、東京まで運んでくださいとかそういうのはできませんけど、しかしこれも細々ちょろちょろだけれども、エリムらしいと思ったんですよ。慰めの場所として作ったんです。殺伐とした時代のオアシスとして、大震災から逃れ逃れた私たちが神様の翼のぬくもりと多くの人の中で養われてきたお返しにと思ってできたんですから、何も大々的なこけら落とししなくても、大々的な何か剣道式しなくても、これはエリムにふさわしい一歩だったかなと思っています。私たちの属する保守バプテストの団体の機関誌が送られてきて、私たちの教会出身で61歳だったかで牧師にこれから捧げますと言って まあ、70過ぎまで牧師さんされた、まあ、近藤先生の、まあ、なかなか良い証が載っていました。一生懸命サラリーマン辞めて進学校に行って苦労して勉強して牧師さんになって11年だか立派に全うされて、ある時脳梗塞、 2,3 日後に目覚めたら多分病院のベッドでしょうね。みんな自分の顔を覗き込んで、遠くから来た家族もいて、あ、これで終わりなんだと思ったでしょう。確かに普通じゃないってね。その時夢だか幻だかって書いてたと思いますが、二つの木の扉の夢だか幻を見て、一つは天の扉、もう一つは地上の扉。あ、自分はこれで終わりなんだなと思ったら、天の扉が開かれるんじゃなく、私たちは召されても天ですから、疫病でも震災でも何でも最後は天ですから、最後のチケットも確保しているようなもんですよ。だけど地上の木の扉が開いたそうです。で、今まで4回いろんな病が奇跡によって癒されている先生は、今回もきっと癒されると思って半端じゃなくお祈りしたようですよ。けれど実際はどうも癒されない、まあ、半身がご不自由だと思いますけど、しかし最終的にどう思ったか、あ、これも神様のシナリオだと私読みましたよ。あなたは残された生涯、障害者として、体に障害を負った者として、障害を負った牧師を辞めた後期高齢者として、一直線に天に来るんじゃなく、地上に使命を持って照明を神様に召されて置かれているんだと思ったら、随分病気の人っているんだな、家庭でいろんなことで本当に苦しい人いるんだな、同じ境遇になってみなければ、同じ目線にならなければわからない世界があったって。皆さん、私たちはいろんなシナリオを描きますよ。トントン拍子のシナリオを描きますよ。けれどしばしば神様のシナリオは、私たちの思い描いた明日とは分かれ道なんですね。で最終的に、これもまた頑竹のある、本当に味わい深い神様のシナリオだなって納得するんですよ。うなずくんですよ。なので皆さん、今回はこんな立派な教会堂をせっかく作ったのに一緒に集まることができない悔しさがありますけれども、これも神様の御翼の中、ぬくもりの中、シナリオの中にあるんだ、アーメンと告白して安心して過ごしたいと思います。じゃあ神様のシナリオの中で私たちの一歩一歩はどうなるんですか。ステップアップします。前進してないと見えても前進します。山の山頂高根に行かないんじゃないかと思っても最後は必ず行きます。ただ途中の道々、こういう道を通して山のてっぺんにたどり着くとは仰天したと。さあそれでは8節からご一緒に読みましょうか。先ほどの続きの、まあ、8節9節10節のところを見ると、シナリオの脚本台本の神様の1ページを開きますと、神様はモーセとアロンに対していよいよ世界に君臨した、ほとんど自分が神のように思っている頑なになるファラオのところに行って、アロンが持っている杖を投げようと、それが蛇になると、まあ、これは第一の奇跡、ナイル川が血になる前の匂わせる序章のような、まあ、ちっちゃな奇跡といったら叱られるかも分かりませんが、そういう台本だった、そういうシナリオだった。じゃあ8節9節10節続けて読みましょう、はい、また主はモーセとアロンに言われた。ファラオがあなた方にお前の信用を行う、あなたはアロンにその杖を取って投げようと言え、それは蛇になる。モーセとアロンはファラオのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンは自分の杖をファラオとその家臣たちの前に投げた。するとそれは蛇になった。皆さん、実はさっきここに水がなかったのに、誰も見てないもんだから 聖書を読んでいる間こそっと下に降りて水を取ってくるという生まれて初めての経験を告白しますけど、さっき説明した通り神様はモーセとアロンにいよいよ行け、そしてアロンの杖を投げよう、蛇になるんだと言われたので、台本通りにやったら今出ている十節のように蛇になった。あらら、硬い杖が、モーセはもともと羊飼いだったので、羊飼いは杖を持って崖を降りて、杖を持ってもしかしたら獣と相対峙し、杖を持って羊が何匹いるかをずっとこう当てながら数えたりするんですが、蛇になったんです。ところが当時世界でも最高の文明を誇ったと言われるエジプトもファラオも魔術者たちも、ああそうですかとは言わなかった、抗うだけ抗った。これが固くなと。これ催眠術なのか呪術なのか、あるいは何か手品のトリックだったのか、もともと蛇だったのか、なんだか知りません。じゃあ11節読みましょう。はい。そこでファラオも知恵のある者と呪術者を呼び寄せた。これらエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使ってした。皆さん本当に抗うだけ抗うというか、蛇も何かコツがあってどっかをピッと押すと硬くなるとか、何かワッと声をかけると急に動かなくなるとかあるかどうか知れません、知りません。それが手品みたいなものなのか魔術だったのか呪術のような、もともと蛇だったのかなんだか知りませんけれども、しかしこの後神様がアロンの杖を蛇にした、その杖に立ち向かえるはずもなかったんです。12節読みましょうか。勝者と敗者は歴然としたんです。はい。彼らがそれぞれ自分の杖を投げるとそれは蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。でギャフンとなって分かりましたと言ったかというと、そこが人の心の固くなの恐ろしいところで、13節、まあ、人は最後の最後まで固い、抗う。13節読みましょう。はい。それでもファラオの心は固くなになり、彼の言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。ほらね、もともと神様がモーセたちに告げた台本シナリオの通りでしょうって。なのでここから第一の奇跡、第二の奇跡、第三の奇跡、最後は真っ暗になって、そして長男ウイゴが亡くなって、こういう犠牲を伴わなければ救いはないのだと言わんばかりにエジプトの海が分かれてまで行かざるを得ないんですね。さあ、神様のシナリオはなんだか、これは本当にシナリオは前進するのかな、2ページで止まってさ4ページまで行くのかなって、いや前進します。高根の方に向かって神様の言われた通りに最終的に向かっていくんですね。さあ、私は今回のコロナウイルスのことで、先週は正志先生の涙のせいにしましたが、本当に恥ずかしかったんですが、私も涙で最後の祝祷も声が出ないような状態になってしまいましたけれど、というのも晩酌尽きたんですよ。コロナウイルスが来ても最後の砦の礼拝だけはできると思ってたんです。本当に私も椅子を間引きして、そしてパーテーションを開けて400人入れる礼拝堂にパラパラ座るなら大丈夫じゃないかって、冬なのに窓ももっと開けてビュービュー風が吹いても礼拝できるだけまだいいと、食事もなしにして平日も全部やめて、その代わり1時間の礼拝だけはやるってね、最後の取り立てお茶もやめて、しかし最後の最後にそれも叶わなくなって、敗残兵が力尽きてバタッと倒れたような感覚になったんです。しかし震災の時も最後のもう一滴もなかった。私は震災で激痩せし、一週間である牧師先生と話している時急に涙が溢れて泣き崩れた時もあったんですけども、あの時も晩酌尽きたんです。もう打てる手がないと本当に思ったんです。しかしそこから神様の物語は始まって、バックスライドしているように見えてぐんぐんぐんぐん前進し始めた。 この間言いましたように、私たちは冬ごもりのような神様の静まりの時は、これは恵みの時と受け止めましょう。だってガンガン働いているサラリーマンが、このまま突っ走ったらあなた命が危ない、家庭も崩壊するという時に、突然人間ドックに強制的に入れられたら、あの時の1ヶ月がその後の私の人生を支えたって言うんですよ。走ってる時に見えないことっていっぱいあるんですよ。きっとこれから皆さんは冬ごもりのような神様の強制修道院のような生活を通し、だって人と会うなって言うんですから、人と会わなかったら神様と会うしかないでしょ。初代教会もこうやって迫害されて、礼拝が叶わない時、それぞれ家々で、聞くところによると中国のクリスチャンもいろんな圧迫の中で、だけど信仰は消えませんよ、捨てませんよって。日本でもかつて隠れキリシタンたちが、だからといって200年経って信仰がなくなりましたかって、まあ、いろんな見方はありますけど、信仰は木の根っこのように。そういえば我が家でもブドウが去年すごくなって虫にやられてダメになったとかって聞いたんですが、なんだか1本だけ生き残ってたって、いいニュースですよ。今朝はアスパラも1本だけ出てきたって。皆さん、震災の時は悪いこと数えないで、良いニュース、朝日が綺麗だった、夕日が綺麗だったって、なんだアスパラの1本なんて食事の材料にもならないとか言ったら元も子もないですよ。去年みたいに軒並みブドウが生き生きしてるんじゃないでしょうって、そっちを取るんじゃなくて、よく生き残ったねって、これは本当に大きな励ましだねって。立ち止まって見える世界、動くのをやめたから生まれる世界、整理できなかったものが今だから整理できる恵み、いろいろありますよ。引用箇所、じゃあ10を出していただきましょうか。イザヤ書の中に、沈まれ、沈まることは本当に信頼だ、恵みだ。読みましょうか。イザヤ書30章15節、はい、イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていれば、あなた方は救われ、静かにして信頼すれば、あなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。今は静まる時だ、もう手足バタバタしてる時は神様と静まって一対一にならないんだから、それが一番大事なんだからって言っても、ならなければ強制的にするしかないですよ。神様は今強制的に私たちに、人と会って人にすがって人に解決してもらうんじゃなくて、力ある人にお願いするんじゃなくて、何かアイデアを探すんじゃなくて、神様の前で静まりなさい。じゃあ20を出しましょうか。マルタとマリア、よく知ってますね。マルタは多分器用で、料理をするのは苦にならなかった、得手だったんですけど、辻褄スケジュール、時間が逆算して合わなくなったらもう怒り心頭で、マリアも憎らしいし、果てはイエス様も憎らしいし、心を乱し、思い患った時にイエス様が優しく、マルタマルタ、動機はいいけどそのプロセスはおかしいって、イエス様は食事したくて来たんじゃないんだし、足すくわれてるから、本当に大事なことは一つだけだ、静まって、マリアのように主の身元で座して、そしてイエス様と相対峙したらって。じゃあルカ10章を41、42読みましょう、はい、主は答えられた。マルタマルタ、あなたはいろんなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが取られることはありません。いっぱいやることありますよ、食事作ったり庭掃きしたり電話したり、だけど本当に必要なことは、動かないで、静まって、あちこち行かないで、20、30にしないで、主の御前で神様と私二人だけになる、それ取っちゃいけないよって、根源の根源ですよ。あなたは今それを勉強する良い時なんですよ。私たちもそういう時です。まるで静まりの修道院にそれぞれ入れられたように捉えたらどうですか。だって9年前の震災の時、悪いことだけじゃなかったんです。ある人は家のこといっぱいやることあって、家がなくなった、私もなくなった、で悪いことのはずなのに良かったと言った人いますよ。 なんだか家のことで時間も思いも労力もかなり人生で取られてて、全部取り上げられて、いや、すっきりして、悲しいでしょうが、帰ってよかったんですと。これ強がりじゃないと私思いましたよ。教会もどうですか？ずっと5年、10年、何十年やってきたことはなかなかやめられないんです。いろんな話し合いもそういえば多すぎたかなと私思ったんですが、やってるものをやめるのは難しいですよ。けれど今新しい教会になって、なるべく話し合いを少なくして、なるべく会議を少なくして、私これ悪い整理ではなかったんじゃないかなって。だって余裕ができなければ新しいこと何もできないですよ。チャレンジできないですよ。同じことをやり続けて新しいことをやったら溢れますよ、壊れますよ。だから強制的に神様は今までやってきたこと完成の法則のようにずっとやるのか何も考えずって、立ち止まれって。立ち止まったら整理し始めます。何が生まれましたか？やったことのない地域の教会になるしかサバイバル教会、生き残る、ここに転居して引っ越した教会の道はないと言ってカフェを正志先生が始めました。また英会話も始まりました。また今回はコロナで役員会も集まらずにメールでになりました。牧師も LINE で、あるいはビデオ電話で、一人は教会、二人は家にいて、わざわざ集まらずにって、こういうことでもなければ、そういうことしなかったと思います。もしかしたら、ここに集まったなら来なかった、私たちの一つ屋根の下の家族が、何見てるのって言って、毎週日曜日のこの時間に、一緒にここに来るなら腰が重いけど、一緒になら見てもいいよという家族が現れるなら、ひょうたんからこまで。これも大きな恵みですよ。必要が新たなアイデアを生むと言われてるんです。必要がなかったら同じことをやるんですよ。必要が出てくるから離れ離れでも会員ができないだろうか。必要があるからこういう形でじゃあ礼拝ができないかって、新たな発想が。だから必要が起こることは大変だ、余裕ください。なんで平安な日々くださらないんですかじゃなくて、いろんな逼迫した必要も。新たな未来、コロナ前とコロナ後の変わっていく恵みであります。じゃあ最後に私が話したいのは、静まりの修道院のエポックスポットに入ったっていうのはどういうことですかって。皆さん、これは自己管理の神様のご訓練に入ったと私は言いたいですね。まあ震災の時も私は激痩せし、それから私と一緒に避難した人もみんな私も含めて無収入だったから、経済的にも多分家庭の中でも住み慣れた家じゃない一部屋に詰め込められたので多分イライラしたと思います。しない方がおかしいです。お互いにもピリピリギクシャクして当たり前ですよ。あれ、神様の訓練だったかなと思います。そういう私たち、自分ってこんな気持ちになるのって、自分ってこんなコントロール不能な面があったのって、それを神様の大きな御翼のぬくもりが罪人であるあなたを救い養い、罪人の集まりである教会をそれでも立て上げる、復活させる私なんだって。私はそんなことを意識もせず、何かキリスト教のインタビューで私たちは復活しますともう言い続けたことがインターネットでぐるぐる回ってたと言いますが、今も言いたいですよ。コロナにあっても、あの時復活した神様の憐れみで、私たちは今回も復活しますと。ただ、あの大震災の大津波と巨大地震と原発事故とはかなり様相が違います。敵はうちにいますよ。今回のコロナウイルスは悪魔みたいだとある人が解説してました。人の中に入り込んで姿を隠して、重症にならないからわけがわからずに、そして自分自身を変化させて、3つの顔があるなんて昨日 NHK の番組でやってて、へえって。1つは病気、コロナウイルスは病気に気をつけないと。だから栄養を取りましょう、皆さん1週間、運動もしましょう、睡眠取りましょう、免疫を上げなきゃ。他の2つの顔って何って。1つは不安の顔があるって。不安のウイルスを撒き散らして、不安がとんでもない行動に走るんですよ。人を差別してみたり、非難してみたり。もう1つの顔は、それは、まあ、今同じこと言ってしまいましたが、差別という顔を持っていると。 コロナウイルスが入ることによって仲良かった人が、あの人の家族コロナかもって、あの人なんでコロナに対してあんな対応してるのって、壁をどんどんどんどん築いて差別していく。そういう中で震災の直後、私アメリカから来たクリスチャンのジャーナリストの著述家のフィリップ・ヤンシーさん、この教会ぜひ見たいって、その後わざわざ来て防護服を着て原発そばの教会まで行ってくださった、あの方が書いた神を信じて何になるのかという本の中に面白い表現があって、なるほどなって、人間は人生は会社だって、であなたが社長だって、まあ腸もあれば肺もあって指もあっていろんな臓器があるんでしょうが、それ従業員だって、で従業員が時々会社乗っ取るよって、手綱さばき上手にしなきゃ感情という従業員が暴発するって、それから感情だけじゃなく、突然震災やコロナとか人間関係病とかいろいろ来るから、その衝撃が暴走して、衝撃も感情も社長が従業員としてきちっとコントロールしないといけないんだから、だからそうじゃないと会社が乗っ取られるよって、まあ最後の聖書の引用箇所も読みましょうか。なんだか DV 家庭内暴力がこのイライラで給料が下がって、俺は家で仕事してんだって子供に八つ当たりしたり手挙げたり、そういうことが起こっていると聞きますが、テモテへの手紙第1、2章8節、まあ、力任せの男性だけじゃないと思うんですが、コントロールしなさいと、それよりも怒りの感情を祈りに変化させなさいと読みましょう、はい、そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。皆さん、怒ったり言い争ったりすると従業員が社長の言うこと聞かないで暴走している会社でコントロール不能ですよ。じゃなく、社長としてきっちり怒りの感情を祈りにスライドしてコントロールするようにねって。先ほどフィリップ・ヤンシーの本のことを言いましたが、聖書の国のイスラエルのヘブル大学のハラリという教授がある新聞にこんな文章を載せていました。今回の世界中を覆ったコロナ騒ぎの最後の敵はうちにあるって、それは悪魔だって、まあ、ほとんどフィリップ・ヤンシーと同じことを言ってるなと思ったんですが、それは時々欲望であったり、それから時々感情であったりに自分自身がコントロールされてしまうと、制御が効かなくなると、ウイルスがそこに働くと、それは非難の応酬、とんでもない陰謀説に飛びついて誰かを圧迫するとか、そういう方向に行くから、最終的には自分の内なる悪魔ウイルスが本当の敵なんだから、そうじゃなくて連帯しなさいと、協力しなさいと、私が聖書の言葉に変えれば、そうじゃなくて怒りとか非難とか誰のせいだってするんじゃなくて、それはもうコントロール不能ですよ。みんな誰だって言えって言えばいくらだって言いますよ。しかしそうじゃなく、聖書の勧めに従って私たちは理解しようと努力する、家庭の中でも、あるいは非難するよりも自分が助けること何かできないかなと思う。皆さん、暗いニュースの中で心温まるニュースもいろいろあるじゃないですか。ああ夕日が綺麗だ、朝日が綺麗だ、アスパラが一本でも出た、あの枯れたと思ったブドウが生きてたよって。健康管理には私は1日1時間は歩いてるんです。もう最近は花粉もあるので、黒い帽子を深くかぶってサングラス真っ黒いのかけて、おまけにマスクして、そうすると大体みんな私を避けますよ。いやこれは人と接するなっていうか、なかなかいいなって。だけど時々も万が一真っ黒いマスクをして黒染めの格好したら警察に通報されるんじゃないかなと思ったりするんですが、まあ、皆さんも運動して睡眠とって食事をとって、病気の体は免疫高めて、あと心のコントロールについてはお互いに電話を連絡して、あなた元気って、今ちょっと外の空きれいだよ出てみたらって、 お互いに連絡取り合って心を保ちつつ協力し合って助け合って、で私は暗い情報じゃなく明るい情報をことさらに見つめるのが大事だと思いますよ。私たちはどんな時も前向きがいいんです。後ろ向きは何一ついいことない。たとえ果てるとしても死ぬ時まで前向きがいいですよ。これが信仰ですよ。で、私は熊本のどこぞの施設、どこの施設だかテレビつけた時はもう分からなかったんですが、熊本県はもしも感染者が出たらクラスターを追わないといけないので、社会のため、みんなのため、熊本県のため公にしてくださいって、その施設は出ましたって、って言って貧乏くじ引きましたかって、すんごい誹謗中傷の嵐がダーッと、電話だのメールが、どんな経営してるんだって、とっとと閉めろって、で泣いたそうです。この地元の人のため、県のため、国のため、良かれと思ってやったら挙句の果てがこれかって、で隠してた方が良かったんじゃないかって、どっこいそうじゃないですよ。その後感謝の嵐のメールが、私たちは熊本の地震の時にそこでお風呂に入れていただいたことを忘れていませんって、未だに感謝してますと、応援しますって、いずれ行きますって、よく公表してくれましたって。皆さん、必ず第二第三の波が来ますよ。しかもお役所仕事って言いますが、心ある役人さんも多いですよ。熊本県が放っておかなかった、確か市も放っておかなかった、やってきて無利子の貸し付けだか、いろんな融資だか、そのようにして身を裂いて公のために協力していたところを、ああそうですかって見逃しはしない、私たちも助けますって。先週の涙の礼拝を思いもかけない人が随分見ていてくださったようです。うちに、私のところに連絡が来たので、こんなに一緒に泣いてくれたんだって。私たちは一人ぼっちじゃないですよ。震災の時孤独だと思った人もいるんです。バラバラで一緒に生活してもストレスがあったんですけど、多くの人が連帯してる、避難してるんじゃないですよ。そして神様の御翼が私たちを覆っているんです。そういうわけで、私たちは今週心温かく、心の内の健康管理もしながら、あ、修道院に入ったんだ、静まりのバージョンに入ったんだ、これやがての恵みのステップアップの最初の一歩なんだと思って、もう一回アウトラインを出していただきましょう。今日は2つお話ししました。安心してください。神様のシナリオがあります。ないと私たちが思ったとしてもあります。絶対あります。大きなシナリオです。どこに続くか私たちは知りませんが、一段ずつ山を登るように、高根を目指すようにステップアップします。特に今週は静まって自らの内を照らしていただいて、神様の恵みの修道院と静まりの修道院と思って、神様と私たち二人だけの素晴らしい時を過ごしましょう。とは言ってもみんなつながってますから、電話連絡をしたり困ったことがあったらご連絡ください。お祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただいて短く黙祷しましょう。いかがでしょうか。私たちは本当は顔を合わせたい、挨拶したい、同じところで祈りを束ねたいけれども、強制人間ドックに入るようになぜか叶わない神様のシナリオのステップ段階もありますけれど、シナリオは完成します、完遂します。そこに向かって私たちは手を引かれ一歩一歩進みますので、どうぞ皆さん健康管理を怠らず、気になる人に時々お電話し、そして自分の心を照らしていただいて、新たなアイデアが生まれるかも、やがてこれが解けたらあれをやろうと決心がつくかもしれないし、意味のある静まりの時を過ごしましょう。それではピアノを大きくしてもらいますので、黙祷の人は家庭で黙祷でもいいし、一人のアパートで声に出せる方は声に出してもいいし、ご一緒にお祈りの時を持ちましょう。 天の父なる神様、集まっている人はわずかですがお祈りします。ここはわずかでもみんなつながっているので、みんな神様とお互いにつながっているので、私たちは死もまた何者もキリストにある神の愛から引き離すことができないので感謝します。やがて爆発します。やがて一堂に会します。その時に向かって、あの静まりの時は本当に有益だった、良かった、必要だった、素晴らしかったと必ず告白するようにお願いします。コロナを鎮め、弱っている方々を守り、三つ翼で覆ってください。天のお父様、為政者に、医療関係者に、また物資を運んでいる方々に、神様の守りと支えをお願いします。あなたを見上げ、あなたを信頼します。今日の礼拝も感謝します。アーメン。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、まことに口をし、街道があるのに、近くにいるのに集まることがかなわない、このような日々が人生にあるのかと思いますが、やがて私たちは必ず爆発しますので、振り返った時に、あの静まりの期間は絶対必要だった、あそこで生まれたアイデアが後で生きた、次につながったとなる有益な、貴重な、人生で立ち止まる素晴らしい黄金の時を、一人一人が家庭で、地域で、職場で過ごせるようにお願いします。悪魔も働いていますので、怒りの感情、人を非難する感情ではなくて、天を仰いで祈りを捧げ、自らを振り返り、新しい自分になり、脱皮する、冬ごもりから春を迎えるお一人一人となるように、大いに祝福し、為政者や、また医療関係者や、必要な物資を運んでいる方をお守りください。三つ翼でこの教会を、一人一人を包んでください。私と同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、神様のシナリオがあることを告白します。信じます。神様の眼差しと三つ翼の中で、一歩一歩階段を上ります。静まりの時を祝福してください。希望を持って、やがての時に向かって進みますから、祝福してください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。